会見項目1、2月5日より支給開始、物価高対応、子育て応援手当について。市長、物価高対応、子育て応援手当について、すでに12月議会でも予算計上して議決をいただいていますが、いよいよ来週2月5日から支給開始させていただきます。支給対象者については、令和7年9月分の児童手当の支給を受けた方については、プッシュ型で支給させていただきます。また公務員の方は支給方法がそもそも異なっていますので、申請していただき支給させていただきます。また令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた新生児を養育されている方は、申請していただいた上で支給させていただくことになります。対象児童1人当たり2万円になります。4番のところに書いていますが、プッシュ型の支給対象児童は今のところ2万2001人ということになります。また先ほど申し上げたように、公務員児童手当受給世帯と10月1日から今年の3月31日までに出生された方を養育しておられる方については、申請を受け付けて順次支給させていただきます。2. 鳥取市物価高騰対応定額給付金について。市長、鳥取市物価高騰対応定額給付金については、今月19日の臨時議会で関係予算を計上して議決をいただいています。この臨時議会の日、1月19日に本市の住民基本台帳に記録されている方を支給対象者とします。給付金の支給は1人当たり5000円で、世帯主の口座に一括して振り込みさせていただきます。また口座振り込みの口座ですが、すでに大体9割ぐらいの世帯については口座が把握できており、プッシュ型で振り込みできるため、まずは来月下旬ごろ各世帯主宛にお知らせ通知を郵送し、この通知に記載されている振り込み予定口座に変更がなければ、特段の手続きはしていただかなくても、その口座に振り込みさせていただきます。もし変更希望があれば、その旨を連絡していただくことで振り込みをさせていただき、今のところ3月末ごろ以降に振り込みを開始できる予定です。また鳥取市の方で口座が把握できていない方については、同じく2月下旬ごろに各世帯主宛に確認書を郵送して、振り込み希望口座などの必要事項を記入して、通帳の写しなどの必要書類とともに返信用封筒で返信していただき、この確認が済み次第振り込みをさせていただくことにしています。なお、この手続きの詳細については鳥取司法3月号でご案内させていただく予定です。また問い合わせ等は2月下旬に鳥取市物価高騰対応定額給付金専用のコールセンターを開設しますので、何かご不明な点等があればこちらにお問い合わせください。3. 砂の美術館第16期展示の来館者と経済波及効果について。市長、砂の美術館第16期展示砂で世界旅行日本は、令和7年4月25日から今年の1月4日まで255日間開催し、来館者数は44万1386人で、これは前回から6万1200人の増加となりました。また鳥取砂丘全体の昨年1年間の観光入り込み客数も167万9406人となり、対前年18万3094人の増加で、コロナ禍前の令和元年の165万2886人を上回る結果となっています。この第16期展示の経済波及効果と宣伝効果について、経済波及効果は125億4000万円、また宣伝効果については2億4300万円となりました。この分析の結果ですが、前回から外国人観光客が 33% 増えており、関西圏発の来館者が 5.5% 増加したということで、東アジアを中心とする外国人観光客の増加、また大阪・関西万博の開催が誘客につながっていると分析しています。一方、バスツアー等の団体客の割合が 前回と同じ 11% と低調な結果となっています。今後は好調なインバウンド需要や個人旅行者のさらなる獲得に向けた対策を講じていく必要があると考えています。こういった分析結果をもとに次の第17期展示でさらに多くの方に来館いただけるように取り組んでいきたいと考えています。4. デジタル化業務改革発表会デジワングランプリの開催について。市長、本市では令和6年度に策定している鳥取市デジタル職員育成方針に基づき、行政の DX を強力に推進していくために必要なデジタル人材の育成に努めています。その一環としてデジタルを活用した業務改革の事例を庁内で共有し、庁内業務のデジタル化を加速させるため取り組んでいる事例の中から優秀な事例を発表するデジタル化業務改革発表会デジワングランプリを開催します。日時は来週2月2日月曜日の9時半から市役所本庁舎3階の災害対策本部で行います。これはあらかじめ職員の皆様から募集し、17か19件の応募がありました。その中から選定委員会による選定を今月行い、今は5件選定されています。この5件について2月2日にそれぞれプレゼンテーションを行っていただき、その中から優秀な取り組みを選定します。預貯金電子照会管理ツールの活用やパート・会計年度任用職員の出勤簿・出席表のペーパーレス化など5件について発表していただき、質疑に答えて採点して優秀な取り組みを選定します。こういったことにより職員皆さんのデジタルスキルをさらにアップしていくことにつなげていきたいと思っていますし、また合わせて市役所の業務効率の向上、市民サービスの向上等につながるような取り組みにしていきたいと考えています。